長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今日もポッドキャスト公開収録会の模様をお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、今日はじゃあともさんのご相談を、ピックアップしたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
僕が今日相談したい内容は、その今元彼女に復縁を申し込みたくて、でその行動をするタイミングを聞きたいのと、あとは自分を磨きをする上で、その自分磨きを自分で変わったって実感したとしても、それを本当にそう思っていいのかどうか、そういうタイミングとかをちょっと聞きたいなと思って相談させていただきました。
はい、なるほど。でも自分が自分で変わったってなかなか実感するって難しいですよね。人からあら変わったねって言われるとあれだと思うんですけど、だからタイミング、でもなんかなんていうのかな、自分で納得できる時ってないですか？なんかなんか自分いい感じだみたいな、単純にそういう風に思える。結局そのなんていうのかな、何か明確なタイミングがあるってわけじゃないし、その復縁するって言っても相手の人生の流れがもうあるわけだから、なんか明確に例えば3ヶ月間なんか自分磨きをしてこうなったから OK ですなとかありえなくて、やっぱり相手の女性には相手の人生の流れがあるっていう時に、なんかすごく例えば親戚がなんかいっぱい死んで誰かと急に結婚したくなったっていう流れだったら、別にそんなに変わってなくても実はうまくいくとかってことも実はあったりもするわけだから、なんかそんなに厳密なものは確かにないっていうのは、一応そういうものだよっていうのは思っておいた方がいいのかなと思うんですけど、でもやっぱりなんかいろんな人、だから人間関係はやっぱそうなんですけど、なんかなんていうのかな、自分が自分に OK してないって言っちゃうと、自分はどういうふうに、自分は何を求めているのかなとか、自分はこういう関係を相手と結びたいんだっていうふうに、なんかこうしっかりなんか自分で思えてないと、なんか勇気も出ないし思い切っていけないじゃないですか。そうするとなんか不自然にも映るし、そもそも関係自体が気づけないっていう、なんかすごい暗い感じになっちゃいます。暗いのが悪いとかってわけではないんですけど、やっぱりまたこの人と何か関係築きたいなっていう風な人間になっているっていうのが大事だと思うので、なんかタイミングってすごく難しいとは思うんですけど、でも周りの人に聞いてみるって手だと思いますよ。なんか俺最近変わったじゃないですけど、そうそう何か人って言ってくれたりだとかすると思うんで、そういうふうにしてみてもいいかもしれないかなって私は思ったんですけど、
トモさんがそういう気になるってことはきっと別れてからなんか問題にと気づいて自分に自分磨きに取り組んで、で今どうなんだろうって時期だと思うんですけど、自分とかどんなことをやってきたとか。
僕の中でその結局別れて自分から距離を置いて、まあ最初から話しますと付き合った時間がすごく短くて付き合ったのは2ヶ月間だけなんですね。今年の本当4月から6月までで、でその時に付き合ってる間は基本的に全く喧嘩もしなくて楽しくて、で別れた後に別れを切り出されたんですけども、別れた後にちょっと他の人から見て振り回されてるよねっていうようなことが まあ、何個かあって、でそれに対して、まあ、僕が一方的に怒ってしまった、まあ、また喧嘩してしまったということがあって、でそこからもまた会ってるんですよ、
うん、
でまた会ってて、その会ってる中で、また別れてからまた離れてから、会うことはできないっていう話にまた変わってしまって、
うん、
でその後にLINE のやり取りは続けてたんですけども、結局のところその LINE のやり取りもどんどんどんどん少なくなっていくんで、もう僕の中でこれは義理でメールされてるのかなっていうふうにちょっと思ってきたんですよね、
うん、
で結局それは相手の女性に対してあんまり僕がちょっと要はただ単にその離れられないっていうのを押し付けてるだけかなと思って、スパンって一回距離は取ったんですよ。もう LINE を当たり障りのないメールで終わらせて、でそこからは連絡は取らなかったんですけども、そこから結構いろいろ考えたんですよね。自分一人だけの時間になって、で僕がじゃあ最終的にどうしたのかっていうと、やっぱもうこの4ヶ月間経った今でも僕が考えるのは、彼女と要は復縁して結婚して、でまあ何か一緒にどっか出かけるような、まあ年老いても仲いいようなそういう夫婦にはなりたいなっていうのが、まあ、僕の中のイメージでの理想で、その上で、あやさんのその結局ポッドキャストであったりとか、例えばYouTube であったりとか、9 Deep Wants っていうコンテンツとかも見させていただきまして、でその見ていく中でもうどれもこれもが自分が本当知らなかった価値観ばっかりだったんですよね。自分が今まで考えもしなかったようなことばっかりがほとんど飛び込んできて、それを改めて自分のその過去を振り返った時に、あ、ここはそういえばなんかおかしなことしてたな、ここはこう考えてたなっていうふうに考えちゃうんですよね。でそこからいろいろな本を読み始めて、まあやさんの本から全然あやさんの関係ない本であったりとか、あやさんを紹介してくれた本であったりとか、そういったものとかも読み進んでいくうちに、やっぱ人と話してる時のその価値観の違いっていうのがすごく楽しくなってきたんですよね。自分がその知らないことっていうのを今まで気づきもしなかったこととか、違う考え方とかを、あ、こっから見たらこういう考え方なんだ、あ、でもそうだよなっていうふうに納得して考えるようになってたんですね。で、まあ、情けない話なんですけども、その別れたきっかけによって僕仕事辞めちゃってるんですよね。で、でその時に結局今は仕事見つけて、まあ、10月から働くことにはなるんですけれども、今はその4ヶ月前に比べたら割と結構なんていうんですかね、落ち着いてるっていうのが、前ほど落ち込むことはなくなったんですけれども、まあ悪い時で言ってしまえば、もういいかな、もうどうでもいいかなって思ってしまう時も正直あるんです、
うん、
けど正直あるんですけども、ただまあ思い出すとやっぱその一緒にその僕が要は住んでるところが石川で、彼女はその新潟なんですけども、
うん、
結構離れてて、まあ、高速で3時間半、まあ、下道でも行ってて、だいたい7時間半から8時間ぐらいなんですけれども、何言いたかったっけ結局のところ、はい、僕なんて言ってましたっけ、
自分がどうしたいかってことを考えたときに、まあ、復縁して幸せにっていうイメージもあるけど、でも どうでもよくなっちゃうとかも、であとそのこの失恋っていうことをきっかけにその今までは、まあこう価値観が狭かったって部分かな、でもそれをきっかけにいろんなあの、まあ、私とだったりいろんな本とかに出会うことによってなんか自分の人間としてのなんか幅っていうのかそういうのが広がってきたっていうことをおっしゃっていたのかなと思うんですけど、
うん、あのまあ、結構離れてて、まあ、そうですね、あの会った時とかにあの別れ際とかにあの、まあ、寂しそうな顔とかする時もあるんですよ。でその時にあの、まあ、次の日仕事あるんでちょっと早めに帰ろうかなって思う時もあるんですけど、ただまあギリギリまでじゃあいるよっていう話をした時にはそのやっぱ喜んでる顔っていうのを見たいとかなんかすっごい印象に強く持ってて、あのそこを思い出したりとか、まあ、一緒になんかたわいもなく喋ってるシーンとかをものすごくあの思い浮かんだりとかするんですよ。で、まあ、そういうのを考えてやっぱり好きだよなって思ってしまうのはやっぱあるんですよ。で、まあ、今でもあの正直、まあ、そのさっき買い物とかも行ってきたんですけども、買い物行ってきたときはでも普通にあのそこの店員さんとかの可愛かったら普通に可愛いなって思ったりするんですけども、あのでもやっぱそれとはなんか違うんですよね。なんかそういうことは違って、じゃああ可愛いなと思うからあのじゃあ次に行きたいって思うわけじゃなくて、なんかやっぱちょっとどうでもいいなと思うときもありながらもやっぱ引きずってる。それって自分で執着してるんかなって考えてしまうこともあるんですけども、
そうですね、なんか多分そう今この事前にその相談のメールみたいなのをもらっているので、その時にトマさんのも読ませてもらったっていうのがある時になんかその相手の女性像についてもちょっと書いてくださってたんですけど、でしょうね、相手の女性の心がちょっと不安定な人なのかなっていう印象があったんですね。私的にはそのすごくもともと寂しい、あのちょっとそこまではならないと思うんですけど、境界線パーソナリティ障害みたいな感じの、あの自己が不安、自分が誰かに認められてないと自分が保てなくなっちゃうような感じの人の印象で、あのいつもそのトモさんのに対して試すような行動をして彼女が安定を得ていたっていう風な感じなのかなっていう印象を持ったんですね。で、あのなんか私の相談でやっぱよくあるのがその復縁したいっておっしゃる方の中によくあるケースだったりもするんですよね。そのすごく情熱的に感じませんでしたか、その恋愛が。なんかこう浮き沈みがいつも、彼女が笑顔だ、泣いてるみたいな、ありましたよね。これってあのこうハイドリーム、ロードリーム状態っていうんですけど、これなんか大恋愛してるように見えますよね。でもこれあの麻薬と同じ状態なんですよね。結局感情の起伏があるとあのなんかそのジェットコースター乗っているのだと大恋愛だと錯覚するっていうのがあるんですけど、実はそれって愛でも何でもないっていう言い方をちょっとしたらいけないかもしれないんですけど、実はそういう感情の作用が、2人の中であるっていうのかな、 共依存状態とも言うんですけど、そのこの彼女の不安定さを支えてあげる世話役の男性みたいなパターンなんですね。だからもしかしてその関係って本当にいいのかなっていう、いい悪いでは言えないんですけど、 あまりいい方向に行く時はないから、そういうことにまず陥ってたんじゃないかっていうのはなんか知った方が、なんか私の今の説明でなんか分かりますか。愛って別に本来は一定のものっていうか、感情には感情には曲があるって分かりますか。曲っていうと、 すごく好きだよっていう風な気持ちの逆がありますよね。嫉妬とか憎しみとか、必ず感情っていうのは反転するっていうものがあるので、そこから人と関わっちゃうと、なんていうのかな、一定しないっていうか、本当はそれをもっと超えた内側からこの人と関わりたいっていうことができるようになるとすごくいいんですけど、それって自分の心がすごく安定している必要があるんですよね。自分で自分を OK っていうふうに言ってあげられてるし、相手に対しても与えられてるっていうか、だからちょっと彼女の側がすごくその心の穴みたいなのがあって、いつもそのトモさんが世話してくれる、そのトモさんが揺れ動くことによって、その自分の存在を確認してたみたいなのがありそうだなと思ったので、あとトモさんのなんか人生の背景とかを見ると、ものすごく孤独が大きかった、孤独が大きい人ほどそういう女性に惹かれたりもするところがあるので、なんかそういうところをもう一回しっかり確認していくといいのかなとはちょっと思ったんですけど、どうですかね。
僕もその執着してるのかなって思ってしまうところが あって、例えば今までもその付き合ってきた女性とかでいうと、ちょっとまあ皆さんの年上の好みの方が多い僕どっちかというと年下の人の方が好きなんですね。でなぜか選んでる人は別に意図して選んでるわけじゃないですけども、彼氏好きばかりっていうのが結構多かったりとかして、まあ、今まではその結局のところその彼氏付きの子とかでも全然自分から行って、で結局、まあ、もちろん振られたこともありますし、結局、まあ、言ってしまった略奪的な感じになってしまったこととかも結構あるんですね。で、まあ、そういう恋愛とかをしてきて、でその別れた時に自分が振るにしても振られるにしても、そこまで執着っていうのは長くはなかったんですよ。まあ多分2週間ぐらいとかで、で多分その時は別れた時は振られた時は多分怒りの感情だけで、まあ、自分から振ってしまった時はちょっと罪悪感っていう感情で動いてたとは思うんですけども、結局その年下の彼女とかと付き合ってたことによって、そのさっき話してたことじゃないですけども、やっぱりなんか慕われるっていう感覚とかはあったのかなってちょっと思ってしまうところもあるんですよね。ただその付き合ってた今回その復縁したいって思ってる彼女に関しては、慕われるっていうよりかどっちかというと対等に近い感じではあったんです。でなおかつまあ、元々ちょっと潔癖なところがあったんで、その昔は女性に対してのそのなんか無駄毛の処理とかがちゃんとされてなかったりとかしたら、あんまりなんかその時点で驚いちゃう。
すごい厳しいことを言っちゃうかもしれないんで それってたまたまその今までの私下好きの今の彼女がすごくいいからっていうことなのかもしれないんですけど、私からこう聞いててこう思ったのが、年下好きが合ってなくって対等の関係がたまたまトモさんに合ってて、でそれが今回すごい良かった。でうち別に違う人でも対等の関係だったら、うまくいくんじゃないかなって、なんかそれが自分にトモさんにすごく合ったパターンが今回すごく見つかって、トモさん自身成長したねっていう感じなのかなって思ったんですけど、それを今回初めてだったから彼女なんだってちょっと思っちゃってる、こう夢が入ってるところはあるのかなっていうのは思います。でもそんなこと言ったらもうトモ子もないからちょっとごめんなさいってすごい厳しい感じになっちゃうんですけど、かなって聞いてては思いますね。
僕的には同じなんか福音の相談されたお三方にもちょっと意見を聞いていきたいところではありますけど、
そうですね。違うかもしれないですけど、はい、まあ、自分の理想って多分何かしら絶対顔も、まあ、性格とかもあると思うんですけど、はい、結局だから好きになった人が好きっていう言葉を結構好きで、なんか元々その恋愛されてる中でちょっとこだわりが強いのかなっていう個人的にちょっと思ったのがあったんですよね。だから多分今回もたまたまその年下だけど対等な立場っていうのはさおっしゃった通り、たまたまその人と波長があったからちょっと自分のこだわりとは違ったけどみたいな感じでも楽しかったみたいな感じだと思うんですよね。まあその復縁に関してはもう本当にその期間とかその別れた後の状況っていうのは全く人を浮いてたんで涙出そうだったんですけど、本当にそう情熱燃えてたんですけど、途中からやっぱもういいかなっていう時もあったりするんですが、他のこう女性と話したりするとなんか元からのことが頭に残って比べちゃうじゃないですけど、ちょっと意識してしまう自分がいる以上はやっぱり復縁は諦められないっていう気持ちなんだと思うんですよね。だから一緒に頑張りたいなって思いました。それ小学生みたいな感想でしたけど、
一緒に頑張るって
思いました
。一緒に頑張る
さらけ出したやつ
だから、そうお仲間が増えた感じで、
ゆ
う
さん、
私ですか。ちょっとごめんなさい、なんか具体的なアドバイスはちょっとできそうにないんでパスでお願いします
。略奪愛だった。
そうですか。ゆうさんも。
あ、ゆうさんも。
僕も結構似たような感じなのかなって思ってるんで、本当に応援したいなと思って。
でもあれですよ、LINE できるの羨ましいなと思って、会えるの羨ましいなと思って、実際にいいんじゃないですか。
今は LINE できないんですか。
今、1回、その1ヶ月、はい、自分で期間を置いてから、
あ、大きくないか、
はい、距離を置いてから、ギリだと思って距離を置いてから、ちょっと考えたんですよ。自分のケースってどういうふうに当てはまるんだろう、うん、遠距離だし喧嘩別れでもないけども、うん、でも途中で別れた後には喧嘩してる、うん、けどその後に LINE のやり取りして義理みたいな感じになってるから、うん、結局のところこれって俺は冷却期間を伸びていいのか置いたらダメなのか、その冷却期間にしてもメリットデメリットっていうのをやっぱり見てて共感するところがあって、それを見た上で迷ったんですよ。
そうですよね。
で、その時にとりあえず1ヶ月経った時に当たりの触りのない、うん、メールを送ってみようっていうふうには考えて、うん、とりあえず1通目送ったんですよ、はい、で、その時の意思としてはそれでもし帰ってこなかったとしても2ヶ月目もとりあえず当たり触りのないメールを送ってみようかなっていうふうには考えてたんですね、うん、で、それで1回目送った時には未読するだったんですよ。で、結局はブロックはされてなかったんですけども、それから1ヶ月経った時に改めてその自分がじゃあ今そのタイミングで本当にメールまた送っていいのかな、うん、自分はその彼女のことちゃんと考えてるのかな、うん、でその自分は変わったっていうのは自分では価値観っていうのは変わったようには感じてるけれども、 けど、それが結局彼女に伝わらなければ意味がないんじゃないのかなっていうふうに考え
て、それさっき私と言ってますよねその自分が変わったとか解消した改善したっていうことを彼女に伝え、元カノに伝えたいって気持ちは私もすごい気持ちは分かるんですけど、さっきお二方が言ったようにそれは彼女にとっては特に意味がないっていうふうにおっしゃってたんで、
あともしかしたらあり本当の彼女を見てないかもしれないですね、うん、自分のあの価値観色眼鏡で見てるってちょっとなんか自分の理想を相手に投影しているっていうのがすごく強いんじゃないかなっていうふうに、その女の人の好みとかありますよね、いろいろその別に脇毛が生えてないわあの恨みを持ってとかそういうことはないんですけど、多分トモさんの中のこういう女性像だっていうのがなんかあって。なんか その理想を頭の中の世界を彼女に見てるっていう感じがするんですよ。あとそのハイドリームロードリームっていう何かそのこの愛感情の起伏がこう揺れ動くことが大恋愛だっていう脳内麻薬みたいのになってしまっていて、そこがその感覚それがなんかすごく。なんか良かったっていう風になってないかなって思うから、もしかしてそういったものを取っ払って、でもこれって過去のことだって分かりますか、もう目の前にいる彼女は今全然違う風なわけだから、今この瞬間の彼女を見るってことが復縁するにも 何もかも大事で、だから何かトモさんの頭の中の世界の彼女を好きなようには見えるですよね、ちょっと難しい表現かもしれないんですけど、だからそういう自分の価値観が変わればってわけじゃない、価値観が変わればうまくいくわけでもないんですよ別に、その何か分かりますか、何をその価値観を変え、この具体的なあなたのこういう価値観を変えてくださいって言われたわけでもないはずなんですよね、だから何か自分の価値観が変わればうまくいくものだっていうふうに思っているんだと思うんですけど、別に全然そんなことはないっていうか、ただ目の前にいる人をしっかり見て楽しいねって言えばうまくいくときはうまくいくので、だからすごく頭の中で恋愛をしているような感じから抜けるとすごくいいのかなとは思うんですけどね、なんか伝わりますか、
なんとなくわかります。
そうするとタモさんと遠距離だからやっぱり会うしかないっていう感
じになるんですよね、会ってみた時にももしかしてまた自分の何か価値観を投影してみるちゃうっていうのもあると思うので、なんかじゃあどうすればいいかっていうと、ありのまま見るって本当に見てください、なんか単純に どんな子かなっていうのを、
なんか焦ってるんですかね、僕もやっぱその西さんと同じように、その結婚っていうのにすごいちょっと焦って、その子と付き合うのが焦ってる部分があったんですよ、
はい、
実際僕の今の年齢が36で、まあ結構その彼女とも年の差が離れていて、彼女は20なんですよ、で年の差も離れてるし、でその子 の出身地って言ったら沖縄の方になるんで、でしまえば新潟よりももっと遠くなっちゃうんですよ、でその彼女自身も仕事は別にここでずっと続けるつもりはなくて新潟にいずれ帰るつもりで、そういうことを考えた時にやっぱちょっと焦っちゃう面もあるんですね、その結婚であったりしても、その新潟からさらに距離が空いてしまって、沖縄なんて行ってしまえばもう全然ほとんど会うなんて難しくなってしまうし、また新潟だったら頑張って会えるけれども沖縄だとちょっと難しいなって思って、ただ今もそのじゃあ会えるかって言ったら彼女にはその好きな気持ちがある限りは会うことはできないっていうふうには言われてるんで、そう考えた時にやっぱ焦りもあるのかなっていうふうにはちょっと考えてしまいますけど、
でも堀戸さん 寂しがり屋ですか？孤独に耐えられない
方ですか？多分寂しがり屋の部類には入ると思います、
うん、なんか、うん、そこを大事にした方がいい気がする。なんかそのなんか、そうですね、なんかすごくす、うん、こうなんていうのかな、寂しい感じがさ、それをね、なんかこう焦ってるっていうのも多分その人がいないと誰かが なんていうかな、多分その人と付き合ったことによってなんか自分の孤独さっていうのを見たんじゃないかなと思うんですよ。あと自分が孤独であるってことは分からないですよね、通常生きてれば。でも誰かと何か接点を持ったっていう時に離れていったっていうのがあったら、こう絶望したりするときに自分の孤独の深さって分かると思うんですよ。誰とも関わらなかったら分かんないですよ。でなんかそのすごくそのね、こう仕事も辞められるぐらいになったってことは、あの本当何か人と何かこう頭で考えるとかではなくて、何か本当に深くつながってるんだっていう感覚がなかったとは分からないんですけど、だから、なんていうのかな、こうもっとその自分の、でも自分の孤独を大事にする、自分は寂しいんだって自分でまずこうやってあげるってことを していくと、なんかもっと違う景色も見えるのかなっていう感じ、なんとか今頭で考えてそれを乗り切ろうっていうふうにしてらっしゃる感じもするよね。
それがなんかそのさっき の, あの勇気と、あのその考えたら、やっぱ考えた分だけ悪いことばかり、例えばその自分が別れた原因は何なのかって考えた時に思いつけば本当どんだけでも出てくるんですよ。あのどんだけでも自分でケチつけることができて、でそういうのをなんかやっぱ考えてるっていうこともやっぱそのメールとか、じゃあ例えばその2ヶ月目、今まで1ヶ月目であの未読数だったから2ヶ月目その送るかどうかって悩んでること自体もそれは考えてるから行動できないだけで、結局のところはそこはあの考えずに行動した方がいいのかなって思うところもあったりとかするんですよね、うん、
そうですね、会ってみて、あと本当にあのどんな相手だっていいじゃないですか、そんなにそう思えることが 大事だと思うんですよね。だって何かあのまあ、潔癖っていろいろあると思うんですけど、その人と長い生活をパートナーとしてやっていくとしたら、とんでもないやつなんですよ人間って。結構あのそのいろんな、ね、こんなやつだったのっていうところも出てくるけど、でも支えてやってあげなきゃいけないっていう時に、相手に対して許せる範囲が少ないと続かないっていうのも結構あると思うから、なんかこうなんか本当に自分の理想とか取っ払って、彼女はどういう人なんだろうっていうのに関心を向けて関わってみると、そう会ってみると、逆に会っちゃった方がいいかもしれないですね。なんかその LINE が返ってこないのはこうこうこうだって頭で理由付けにしちゃうってとこもあると思うんで、うん、なんか全然違う彼女がいるかもしれない。抽象的な回答になってます
ね。まあ今までを復元するために自分の本を本で読んだりとか、いろいろ調べてみたりとかして磨いてみて、ちょっと今また動き出そうかなっていう感じなんですよね。
あ、なんかあのそれなら結局やっぱ遠距離ってデメリットなんですか？
別に関係ないと思います、うん、ただ行動、会えれば会って本当にその時にいいって思えばいいわけですから、うん、だからそんなにデメリットもメリットもなんだ、そこに踏み切って行動できるかどうかもあると思うので、なんかなかなかもう別に普通に連絡取ってるんだから会いに行けばいいじゃないですかって言っても行かない人いるんですよ、ずっと。でまだ自分あのそういう時期じゃないんでみたいな、そういう時期ってなんだろうか、別に普通にかば、ね、こうだって って生きれば全然その問題、あと価値観を変えたら何か人とつながれるっていうことじゃないっていうのを抑えるといいかもしれない。もしかして自分がどういう価値観を持っているか、どういう人間なのかってことを知ることの方が大事だと思うんで、
うんうんうん、じゃあ赤根先生から
ま
とめ
よう。いや、
でも いっぱいいろんな価値観に触れるって大事だ、ね、本とかも読んでっていうので、なんかより自分が明確になってくるって大事だと思う。
会いに行きましょうって
。そう、出せるよ、いいと思いますよ、本当に、
うん、連絡取ったらやってくれますかね。
連絡取ったら、ただ私は本当にその子は心が不安定な子を、こんなことを言ったらかもしれないにを世話する共依存関係になっていると思うので、そういう女性を支えるってことはものすごい柔軟な姿勢じゃないといけないわけですよ。そんな自分のこれが潔癖だこれはだじゃなくて、それぐらい大変なことだから、本当にそれができるかどうかっていうのもなんか見極めた方がいいのかなと思う。
それを頭に入れた上で会うとまた違う、
うん、違うと思う、うん、
石川の言い方は、まあ、遠いけどでもいい、本当に遠距離距離ですよ、うん、それきっと。
待ってみて、またズームで報告してもらって。
大丈夫、他に大丈夫ですか？食べたら聞きたいことがあったら、本心書いて聞いてみてください。
はい。
じゃあ、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。